ばんは、俊太郎です。
守です。
大輔です。
深夜のファミレスです。今夜漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、ファミレスで生まれる不思議な会話を楽しむ3人が愛する漫画について語る番組です。
感情のない読み、
これは俊太郎のさ、感情を完全に消した。あの時脳動いてないっしょ。だから
いいや、ちゃんと噛まないで読まなきゃなと思いながらフル回転よ。
あ、本当？
そう、それを見せてないんです、動揺をさ。
あ、動揺してんの。
動揺してんの。ドキドキしてん、緊張しちゃってるのを。
なるほど、抑えて。
平坦に平坦に言おうとしてんの、こっちは。
平坦にか。
そう、
はいはい、キーボードの音みたいな感じ
だろ。カタカタカタカタ、全く入ってこないんだよ。体温なと思って。
タイプ音みたいな。
いや、久々に生で聞けたわ。
うん、確かに確かに。そっか、リモートやったしね。
そうそうそう、
久々です、
はい、ということで、予告通り、
はい、
今回、
はい、
テーマ発表していいですか。
お願いします。
呪術廻戦。
おお、呪術廻戦。
いやー、触るよ、ついに。
いや、ついに楽しみにしてましたよ、
はい、ついによね、本当に、はい、まず古参アピする。でも
古参アピは、うん、誰よりしません。いや、コサナピされてさ、喜ぶ人誰もいないでしょ。
そうか、
うん、だって大好きなんですよ。
そうだよね、
本当大好きで、呪術廻戦は、
うん、
でやっぱ、いや、大人気じゃないですか。
大人気だね。
めっちゃ嬉しい
ん
ですよ、
うん、
最高の気分というか、
うん、
も
う
誰もが当たり前に五条悟を知ってるみたいな、
はいはいはい、
この気分ってやっぱ嬉しいじゃないですか、
うん、
でも多分いろんな人が呪術の話してんだろうなと思って、
うんうんうん、
きっと、
うん、はい、
YouTube でもポッドキャストでもブログでも、
はいはい、
だから多分新鮮味1個もない紹介します、
はいはい、
いいですか。
いいじゃないですか。
もうごくごく個人的な、
ごくごく、ね、
ごく個人的な僕が、
はい、
まあ、セリフって話だったじゃないですか、もともとは。でもね、誰のセリフに一番響いてるんだろうって思ったんですか、
はい
は
いはいはい、はいはいはいはい、
今回発表します、
はい、
なるほど。
釘崎野薔薇のかっけえセリフ、
こ
ちらでございます。はい。
釘崎さん行くんだ。
いや、みんなさ、
ね、
今アニメ見てる人はさ、ちょうど五条先生のさ、うん、青春編というかさ、
うんうん
うん、あのゲト
ーとの
係り師頃とかって、うん、まあ本当どんどんジャンプも進んでいって、
うん、
今はもうね、五条先生対宿儺の戦いしてますけど、
うん、
すっごい盛り上がってますが、
うん、
この作品の中で一番パンチライン吐き出してるのは。もう釘崎野薔薇だから、これだけ言わして、
うん、
釘崎野薔薇は、
うん、
とにかくいいセリフ吐くんですよ。
へー、
まあ、ご存じない方にも簡単に説明すると、呪術廻戦という漫画の中で出てくる女性キャラですね、
うん、
主人公虎杖悠仁、
はい、
伏黒めぐみ、
はい、
そんで釘崎野薔薇、
これが男男女みたいな。
そう、これがちょうど呪術高専の1年生として入ってくる人っていう感じですね、
うんうん
うん、で釘崎は数霊呪法かな、数霊呪法あったっけ、藁人形みたいなやつで
呪いの藁人形、
うん、釘バーンって打って、
うん、
その相手の呪いを与えるみたいな呪術を使う、うんう
ん、はい、
もうとにかく勝ち気な女性なんですけど、
うん
うん、釘崎の言うセリフにいちいち俺ビシバシハマってたの、
うん、
思い返してみたいな当時、
はいはいはい、
当時、まあ、連載ずっと追ってる身として、うん、
あ、はいはい、
うわこれすっげえセリフだなって何度もハッとしたんだよ釘崎の、
うん、
連載でハッとしてるってことはもう初見の時にドンズバッみたいな感じだったんだ。
もちろんいろんなセリフあるよ、
は
い
は
いはい、
うん、
校長先生のさ、大丈夫僕最強だからとかさ、
うん、
ありますよ、
はい、
最近のアニメだとほらもう一番俺アニメで、
うん、
これ見方変わったセリフあって、
はいはい、
ゲトーがさ、
うん、見てる見てる、
当時全員当時がさ、
うん、
その地下に降りてきて、地下っつ
う
かあそこなんだっけな人の名前、
天元
様だ、
あ、そう、天元
様、天元様のフロア、
天元
様一番下の地下のフロアに、うん、その天元さんを同化する天内理子っていうのを連れてくんだよね、
うんうんうん、
あのゲトウが、
はい、
でその全員当時は伏黒当時か、そうだ名前変わってるから、
はいはいはい、
伏黒当時と五条先生戦ってるから、うん、まあ、送り届けるよっつって送ってる、
うん、
そこに当時の方が来ちゃって、
来ちゃったんだね、
で天内理子バーン撃たれて、
うんうん、
なんでお前ここにいるんだっつったら、
うん、
なんでだかみたいな、
五
条で殺してよみたいな、
はいはいはい、
なんかそうか、じゃあ死ねって声が来るんだけど、
はいはいはいはい、
あそこアニメの方が全然かっこよかった。
あ、そうなんだ。
いや漫画でも最高だもんさ、めっちゃかっこいいと思うけど、アニメだとちょうどさあの氷とか出てくるじゃん、
で
ちょうど終わんじゃん話が、
うん、
かっこいい。
かっこいいよね。かっこいい。
ミスは？
俺アニメまだ見てないの、ね、よ。
アニメ超かっこいい、
めちゃくちゃかっこいいんだよ。
で、あれ当時が俺かっこいい。
いや当時かっこいいんだよね。
かっこいいね。
当時のさ、体つきがさ、むっちゃゴリラだよね。
完全に肉体系なんだよね。
そうなんだ。
漫画よりアニメの方がさ、ゴリラだよね。
そうなん
だ。もうすっごいウキウキになってて。すごいアニメは楽しいんですけど、そんな中、あえて釘崎野薔薇が最高だという話を、今日はさせてくださいよ。
聞かせてください。
あれと同じ切り口の角度かじゃ、ピンポンの時の、あの、あいつできたじゃん。あ、悪魔か。なんかそういう、
そういう感じの感じだ。確かに、そうかも。ちょっとブルージーでもあるもんね。かなり確かに悪魔みたいな感じで、その伏黒恵と稲取雄二は迷ってんし悩んでんだよね、ぐじぐじと。どっちかっていうと、で釘崎は結構決まってんのよ、腹が。生き方に対して、生きるってことに対してものすごく自分の考えを持ってて、で迷ってる二人の対照的な感じ。だから悪魔はそういうピンポンの中で早めにドロップアウトしたじゃん、それによってさ、ね、外部の視点を持って、俺はこう生きるって決めたから、まだ迷ってる二人とか猫とかさ、あのドラゴンに対して、そうビシッと言うじゃない、自分の考えを、
そうだよね、
相手の考えとかじゃなくて、なんかそれに近いっていうか、生き方決まってんな釘崎って。この時にやっぱ男の子って雑魚だなと思うんだよ。本当男ってくだらねえって改めて思ったけど、
いいっすね。
はい、
聞きたいです、聞きたいです。
いいですか。
はい、
まず一つ目、
はい、
京都の呪術高専と交流戦があったの覚えてます？
覚えてます。
で、あの時に西宮桃ちゃん、あの魔女っ子みたいな子
と飛んでる子ね、
釘崎が戦うんですよ。でその時なんか若干代理戦争みたいなことやってて、2人が、
はいはいはい、
全員マキと全員マイ、
ああはいはいはいはい、
姉妹いるじゃないですか、全員姉妹が、でどっちもその2人のことを、2人の後輩だからそれ尊敬してると、だから2人のことで争ってるんですよ、もう西宮桃と釘崎が、そこでこう罵倒し合ってるみたいな。その時に桃ちゃんが、その舞ちゃんが女呪術師であること、あの環境に生まれたこと、もうすごい大変なところ、理不尽にさらされて生きてるんだよみたいなことを言うんですよ、釘崎に。
はいはいはい。
で、まあ、それに対して釘崎が言うセリフがさ、これなんですけど、うるせえよと、不幸なら何しても許されんのかよと、じゃあ何か、逆に恵まれた人間が後ろ指されれば満足かと。でその後に続けて、完璧も理不尽も応える義務がどこにある、てめえの人生は仕事かよっていうの。もうこれマジしびれるぐらい、
しびれるね。
てめえの人生は仕事かよって、
しびれるね。
そう、不幸なら何しても許されんのかよって結構ぶった切んのよ。
ぶった切るね。
でてめえの人生は仕事かよはさ、確かにっていう。
なるほどね。
そう、答える義務はどこにあるんだよっつって、
はいはいはい、
仕事ならそうかもしんねえけど、お前人生はそうじゃねえだろって。
そうだね。
そう、なんかそれがもう気持ちよくて、
いいっすね。
釘崎になるの。
なんかすごいこの時代にもうすごい刺さるというか、ハマるというか。
そうそうそう。
なるほどね。
だから共感しすぎるとか優しすぎるっていうのは、時にやっぱ自分を追い込んでしまうこともあったりするよね。
確かに確かに。
だから周りからこうした方がいいぞとか、こうなれよみたいな圧に対して、もちろん仕事だしょうがないこともあるかもしれないけど、
はいはい、
もう生きてる人生だったらそれ関係ねえだろみたいな、
なるほど、
なんで答える義務あんだよみたいな、最後はてめえの人生は仕事かよって完璧だよね、怖いみたいな。
いいですね。
絶対いいんだよ。
そうだね。
ああ、いやこれ思い当たる節が自分ありすぎて、
いい、
生活の中でなんか変な人も答えちゃってるな、義務感がある感じでって、あ、こうしなきゃいけないのかなとか、バカ野郎っつって、てめえの人生仕事かよって言ったら、確かにって
な
って、
なるほど、
いいっすね、1個目、
気持ちいいんですよ、
気持ちいい、気持ちいい、
そう、釘崎は気持ちのいい女なんですよ、
気持ちのいい女ですね、
そう、ちょっと続けていいですか、
お願いします、
これはね、虎杖、
はい、
との会話の中で出てきます、いい、 長宗いるじゃないですか、覚えてます？長宗はでも今でも現役ですけど、あの、うん、二つ結びのお兄ちゃん、うんうん、覚えてない、そのクソーズっていう呪物が出てくるんですよ、
うんうんうんうん、
で蝶々みたいなやつと顔の呪霊が出てきて、うん、そいつらは受肉してるクソーズのうちの一人なん、二人か、うんうんうん、
兄弟みたいなやつ、
兄弟みたいなやつ、
蝶々、はいはい、
みたいな、
はいはいはい
はい、あの二人が出てきて、うん、釘崎と、うん、あの虎杖でさ迎え撃つじゃない、
うん、
で、あの黒線剣幕って二、
うんうん、
人を、でその時ユージが、うん、その二人が受肉体であることに気づくというか、うん、呪霊じゃなくて、はいはいはいはい、これは人間に近いものだっていう、
なるほど、
それで殺してしまったことに対して罪悪感を感じるんだよね、
うんうんう
ん、最後あいつちょっとやっぱ泣いてたみたいな、その弟が殺されて泣いてるっていうので、うん、人を殺してしまったっていう、
はいはいはい、
そこに対して釘崎の言うセリフがさ、
きます、
うん、いいですか、
はい、
結局助けられる人間なんて限りがあんのよ、私の人生の席っていうか、そこに座ってない人間に私の心をどうこうされたくないのよねっていう、
ほーほ
ー、心の中にある席があると、ほうほう、席があって、そこに座ってないやつに別に何言われてもよくないかとか、はい、それとどうあってもしょうがないんじゃないかみたいな、
なるほどね、
自分の中で大事な人間ってのは決まってるんだよみたいな、ある意味だから、そうじゃない人間から自分の心をどうこうされたくはないよねみたいな、
うん、
だからわけわかんないやつがいたときに、うん、そいつの言葉っていうのは私に届かないかもしれないし、
はいはいはい、
届かせる必要ないのかもしれない、
うん、
だからある意味その兄弟を殺すってなって殺したとしても、うん、それはもうしょうがないことだって飲み込めるというか、
うん、
でもこれすごい空気優しいんですよ、
はいはい、
ユージに共犯ねって言葉を言うわけ、私たち共犯だよねって、
はいはいはいはい、
まあ、世話ができるわよみたいなことを言うわけ、もうこの優しさも含めて釘崎むっちゃかっけえのだなって、
かっこいいね、
ああ、
いや俺今そのセリフ聞いてめっちゃ思い出した、それを漫画で読んだ時に、うん、めっちゃわかると思って、うん、あの俺前あの、まあ、一緒の会社だったじゃん、駅降りでさ、うん、坂上がっていくじゃない、うん、会社に行くまで、うん、俺そこを歩いてる時に、まあでも俺の人間関係は俺のなんかポケットがある服みたいな、いっぱいポケットがあって、うん、そこのポケットにこの人たちがいて、まあ、入んないやつはどうでもいいんだよなみたいに思ったなって、あの坂道を朝日浴びながら上がってる時に思ったなっていうのを、その漫画のシーンを読んだ時に分かるって思い出しながら、
すごいすごい、でそういうさ、なんか哲学みたいなものじゃない、人生哲学、うん、なんかそれをさ、うん、僕はその時確かにって初めて思ったし、俊太郎みたいにさ、もうある哲学とうわっって思い出したというか、うん、思い出せるというか、
うん、
かその言葉の強烈さは、
いやすごい、
納得したんだよね、すごい、確かにそうだよなみたいな。
え、ちなみにさ、その朝日浴びながらそれを考えたのは何があったの？
確かに。
なんかね、いやその時は
新卒ぐらい。
いや、もうちょっと、もうちょっと会社でいろいろと、うん、すれて揉まれて、うん、とうとうあった中で、うん、なんだろう、なんかまあいろんなことを気遣いながらやっていくことにも疲れたりとか、はいはいはいはい、てか何をやってんだ俺はみたいな、全方向なんかとか、
うん、
こうやった時に、でもぶっちゃけでも俺が大事にしたいこうポケットに入れてる人ってこういう人たちで、
うんうん、
そうじゃないことにすり減るのってさみたいな、なんかすさんでる時にこう考えてらんねえんだよっていうのが、なんかすっごいポケットにこうやってみんなを入れてんだよなみたいなことを思ってる時、
へえ
面白いね、
防衛本能というか、自分を守るためにそうなんじゃねえかなって思ってた時、
それ結構ギリギリだったかもしんないね、
まあ大変な時
でもしかするとね、
そうだよね、
いや、よかったのはさ、上り坂で朝日ってことじゃない？
そうだね。
うん、なんか、下り坂とかだったらちょっと力抜けそうだけどさ、もう頑張るしかないじゃん、
そうだね。
上
り坂
って。
なるほど、
それすごいね。このセリフ、まさか俊太郎さんの哲学とリンクしてるとは。
ね、リンクしたね。
釘崎？ごめん、絶対言うと思ったでしょ、
俺も。言わなかった、
ごめん、ラフなやつやったわ、一番。ごめん、ごめん。
笑いに持ってるって俺聞こうと思
った。ほんと、このテレビのことができるのは楽しいね、これ。やめらんねえや。 はい、ということでね、はい、3つ目、はい、一応これラストです、
はいはい、お願いします。
いきますよ。これ僕ほんと好きなセリフなんですよ、
はいはいはい、
これね、ちょっと待ってよ。ああ、これですね。これ何時やったっけな、どのタイミングだったのか。多分これはもうあの京都との戦いの時かな、
うん、
京都の交流戦の時に、
うんうん、
このセリフ頭から全部好きで、うん、もうページもやっぱスクショしちゃったぐらい、そのジャンプラで、はいはい、男がどうとか女がどうとか知ったこっちゃねえんだよ、てめえらだけで勝手にやってろ、私は綺麗におしゃれしてる私が大好きだ、強くあろうとする私が大好きだ、私は釘崎野原なんだよっていうの。
おー、
もうこれめちゃくちゃいいんだよね。
はいはいはい、はい、
その勝手にやってるおめえらでみたいな、男がどうとか女がどうとかよみたいな、
うんうん、
私は好きなんだよみたいな、
うんうん、
それ自分のそういう綺麗なおしゃれとしてるとか、うん、強くあろうとするってのがいいよね、
うん、
強いじゃなくて、うん、強くあろうとしてるんだよっていう、
うん、
ここの絶妙な言葉のチョイスもすごく感じて、
うん、
自分を肯定するんじゃなくて自分が好きっていうだけっていう、
うん
うん、
やっぱ肯定って難しいじゃないですか、
うんうんうん、
なんかこの好き大好きなんだよというか自分が大好きだって言うだけっていうのがもうとにかく俺はいいなと思った。
はあ、いいっすね、
うん、なんか自己肯定感とかさ、いろんな言葉があるじゃないですか、
うん、
なんかそれはある意味鏡で自分を見て大丈夫だよって言うに近いというか、
うん、
じゃなくて大好きなんですよねって言ってんのが、
うん、
しかも力強く言ってんのがいい。
いいっすね、
お前ら勝手にやってよそんなもんみたいな、
なるほどなるほど、
お前らその問題で言ってんのはどうでもいいけどよ、私は好きなんだよみたいな、
あ
オッケーみたいな、それ持ち込んでこなくて大丈夫だよみたいな、
確かに
ことなんだよなっていう、なんかその感じいいなと思って、
あいいっすね、あなんか今聞いててなんかねちょっと分かってきた、それ
ちょっとねこのニュアンスね、
うん、肯定するってなるとさなんとなく理由が必要になるような気がして、
うん、
でも好きだったらさ、ごめん好きなんだよねで終われされ
そうな感じがするって、うん、まさにまさにな
んかその感じを今感じた、
なんかすごいね、か気持ちいいなと思ったんだよね。
うーん、
あこいつのなんか何が芯にあるか見えたんだっていうか、釘崎は、
うん、
そう強くあろうとするっていうのがいいよね、
うん、
でもさ、この前さあのバガボンドの話をした時にさ、強い人はいないんだと、
うん、
いるのは強くあろうとするものだけなんだよっていう話がさ
あ、 ました、ね、
あってさ、
はい、
もうさ同じ話じゃない、
はいはいはい、
そのさ刺さりまくってさ、
うん、
ちょうどこう会社で仕事してる時にさ、うん、こう半期ってくくりがあって、
はいはいはい、
まあ、1月6月が終わりましたと、はいはいはい、7月12月どうするんですかみたいな話でさ、うん、でやっぱ自分たちがどうしていくのかっていう話がさ、
はいはいはい、
あった時に、うん、どういう状態にあるっていうことじゃなくて、
うん、
どうありたいかなんだよっていうのが俺もさちょうど最近こうみんなに向かって言ってたりとかもさしててさ、そうじゃないと好きでいられないっていうか、
うん、なるほどね、
そうあのどうありたいか、そのために動けている
うん、
っていうことが好きになれる理由で、好きになれたら力強く踏み出せるよねっていうのがあって、もう最近それがすっごいもう、自分の中で何度も何度も回ってるタイミングだったからさ、
面白い、
これちょうどリンクしてるね、
そうなんですよ、
なんかテンションめっちゃ上がってるな、今日よくできてる、よくできてるなと思って、
確かにね、今日リンクしがちじゃないけど、
リンクしがち、
いや今でも面白いね、
うん、でもすごい俊太郎それさやっぱ現実としてさ、
うん、
多くの人に対してさ、
うん、
こう したいじゃん、こうありたいっていうこと、こうなりたい、こうありたいよねっていうことを解くときにさ、
うん、
やっぱすごいなんかいい言葉だなって思ったな、人に対して言うこととして、こうなろうよとかさっていうよりはこうありたいよねっていう状態だよねみたいな、
うん、
この言葉を投げかけるのすごい、
うんうんうん、
いいなって思った、
いい、うん、だし今その組織のさ割とこうマネジメントのさところにいる人がさ、うん、そういう風に投げかけてくれたら俺は普通にやってるみだったらおなんかちょっとこうテンション上がるっつーか、
うん、
あれどうやれば自分たちのこと好きなんだっけとかって ね、
そうね
考えられるかも、
それこそさ、
うん、
そのどうあれば自分が好きにな自分を好きになれるかってさ、
うん、
いう言葉はさ なんか仕事と自分を一個線の上にちゃんと置けてる人だったら、むっちゃ意味深いかもね。
はいはいはいはい。
仕事してる自分と自分が生きていくっていうのが一個の線の上にある人だったらって気がする、うん、そうじゃない人だったら別にじゃないところで自分好きなんでって言っちゃうかもしれないけど、あでも仕事してる自分好きだなって人とかだったら、なんかわーって乗ってきそうだよね。もう俺らは比較的そっち側だから、もうすごいこうやってうわ分かるなみたいな感じな気がする。でもそうじゃない人はあもうやってますよみたいな。
そうだね、そうだね、それは本当にそうだと思う、ね、
でもその人がもしかするとめっちゃ分かりますって言ってくれるのが救いかもしんないね、うん、分かんないけど、
はいはいはい、
あの考え一緒ですよみたいな、俺もみたいなことかもしんないし、
そうそうそう、とかなんか会社をどうしたいかとかさ、組織をどうしたいかっていう問いかけをされてもさ、俺は正直よう分からんっていう人じゃないけど、その今の俊太郎の問い方をされると結構自分の話として捉えられるっていう感じがするっていう、う
ん
う
ん、確かに
そう、だからいい聞き方だな
って。じゃあ釘崎野原は最高のリーダーってことでいいだけ、
うん、でもそうだと思う、
いてくれたら最高、組織に今リーダーかどうか分かんないけど、いてくれたらむっちゃ嬉しいよね、はっきりしてるし、ユーモアもあるし、あ確かやっぱ呪術の1年生たちさ、1年生たちは本当にうじうじしてるのよマジで。
そうだよ、
ね、釘崎が
そうだよね、
うん、パッて明るくしてるから。
そっか、
ほんと、まあ、3つ伝えましたけど本当はもう一個あるんです。ただこれ、はい、ちょっとやっぱまだアニメとか楽しみしてる人にはネタバレになっちゃうかもしれないから、でも一つだけ言わせてください。渋谷事変の最後の方、はい、
うん、
むちゃくちゃ最高の瞬間があるんですよ。最高
さ、
かっけえ、こいつ何なんだよみたいな。
すごい表情してるもん今。
すっごい、かっこよすぎる。これはね、もうアニメが渋谷事変まで行ったら、
そっかそっか、
あのタイミングで話したいですね。
そうだ
ね。どうしてもまあね、守るとかもアニメ派というかアニメでずっと見てるから、はい、漫画読んでる人はもう全然多分。チェックしてると思うんですけど、これで分からず渋谷事変の最後って言ったらもう漫画読んでる人はあそこねみたいな、
あるんですね、
カッキーってやるだこいつって
なるほどね、
うん、そうなんです、
それ楽しみだね。
そうなんです、
はい、
ということでね、
はい、
たくさん喋りましたけど、
いや素晴らしい、
呪術廻戦、はい、やっと果たしました。
いやーついにーついに出したね、呪術廻戦
出しましたね。
でもスキドで言ったら相当自信あるもんね、それで言うとね。
相当自信あるな。
そうだよね。相当自信あるよね。
天元さんの名前で出てこなかった。こういうとこがある。俺には。ということでね。
はい。
お送りしたのは
俊太郎、
守ると
大輔でした。
ありがとうございました。